広報日高令和6年4月号ナンバー687表紙日高広報日高2024令和6年4ナンバー687ありがとう高根中学校表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2024令和6年4ナンバー687が縦並びに置かれています。高根中学校卒業式の写真が全体を占めています。青の制服にえんじ色のネクタイ、胸にコサージュをつけ、少々手にした卒業生たちが赤いカーペットの上を退場していく様子です。体育館の舞台上には、第41回卒業証書授与式の横断幕と国旗、式が掲げられています。演台から拍手を送る先生の後ろには、富士山と満開の桜が描かれた屏風が飾られています。表紙左下に白抜きの文字で、ありがとう高根中学校とあります。表紙説明終わり。令和6年4月、広報日高、ナンバー687、インデックス。P3、義務教育学校、高根小中学校開校。P4、令和6年度予算と重点施策。P8、日高市長選挙。日高市議会議員補欠選挙。T10、後期高齢者医療制度の保険料率等が変わります。T14、粗大ごみ、大型木製品、布団類の個別収集を開始します。T16、あなたの町から。T18、日高インフォメーション。P28 子育て応援キラキラ通信 P30 日高市民情報広場 P31 暮らしの情報無料相談 P32 日高の魅力再発見我が家のアイドル広報日高4月号に掲載している情報は3月21日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。今月の表紙。親子2代にわたるなど、延べ3939人の卒業生を輩出し、41年の歴史を持つ高根中学校が最後の卒業式を挙行しました。3月5日には、高根小中学校合同の後期返納式を行い、共に3月31日をもって、長い歴史に幕を閉じました。説明。表紙の写真が、モノクロで小さく掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100、または市立図書館、電話 042-985-5121 へご連絡ください。日高市役所郵便番号 350-1292 日高市大字南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2111 2316。ホームページと広報日高バックナンバーの QR コードがあります。開帳時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、4月28日日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS、インスタグラム、フェイスブック、X、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents。市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、今月が納期限の税金はありません。市公式アプリ終了のため、市公式 LINE の受信設定をお願いします。市公式アプリ、日高知得情報アプリは3月31日で、サービスを終了しました。なお、LINE でより便利なサービスが使えるようになりましたので、ご利用ください。受信設定の方法は、二次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、広報、市政情報担当。QR コードがあります。日高市公式 LINE で検索。義務教育学校、高根小中学校、開校。市では、小中一貫教育の推進に取り組んでいます。その一つとして、高根小学校と高根中学校を統合し、4月1日に義務教育学校、高根小中学校を開校しました。問い合わせ、学校教育課、学務担当。学校施設。これまでの小学校を改修し、統合後の学校施設として使用します。校歌と校章。高根地区学校運営協議会を中心に、学校、保護者、地域で検討した結果、次の通り、新しい校歌と校章を決定しました。校歌、これまでの小学校校歌の歌詞の一部を高根校に改め、新しい校歌として使用します。また、これまでの中学校校歌は、義務教育学校後期課程の応援歌として、大切に次代へ歌い継いでいきます。校章、これまでの小学校・中学校の校章をモチーフに、学校統合の象徴として、それぞれを融合したデザインとしています。中央の文字は、高根の高。これを囲むような図形は、桜の木で、ギザギザした株が根を表す。文字通り、高根を表現しています。また、中央から三方向に広がる図形の頂点部分に、それぞれ、向上力、積極性、協力、豊かな友情、社会的自立の意味を込め、学校生活を通じて、これらを伸ばしていくことを表しています。最背面に配置した桜の花びらと合わせ、子どもたちが、高い志を持って、若々しい桜のように、しっかりと地面に根を張り、太く 大きな幹に成長していくという願いを込めています。図説明。交渉が掲載されています。図説明終わり。災害時の避難場所。旧高根中学校体育館は避難所に指定しています。跡地の活用方法が決まるまでの間、災害時には引き続き避難所として使用します。問い合わせ、危機管理課、防災、消防担当。お知らせ、日高市感謝状贈呈式。問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。3月1日、日高市感謝状贈呈式を行いました。これは、日頃のボランティア活動等を通じて、市政の振興・発展に貢献いただいた人に、感謝の意を表するものです。準不動・継承略。団体の部、10団体。マインド、地域の活性化。駒郷古民家サポーターズクラブ、駒郷古民家利活用及び伝統文化の継承。井上土建株式会社、道路清掃活動。八つ友の会、道路清掃活動。日本郵便株式会社、日高郵便局、道路清掃活動。日本郵便株式会社、駒郵便局、道路清掃活動。飯能信用金庫高萩支店、道路清掃活動。株式会社、埼玉りそな銀行日高支店、道路清掃活動。高萩北小、子ども見守り隊、高萩北小学校、下校ボランティア。日高市高萩地区防犯萩っ子見守り隊高萩小学校登下校ボランティア。個人の部14人。石井純子、元日高市行政経営審議会委員。金井秀樹、元日高市行政経営審議会委員。荒井郡司、地域の清掃活動。鬼塚正子、元日高市情報公開個人情報保護審査会委員。今牧真一、香山上区防犯協力会員。内藤志郎、香山上区防犯協力会員。木村豊、香山上区防犯協力会員。岡野清子、元日高市総合福祉センター運営協議会委員。中村陽子、元日高市総合福祉センター運営協議会委員。国母雅代、元日高市上下水道事業運営審議会委員。伊桃子、駒小学校学校応援団。高沢常治、駒川小学校ふれあい推進委員。中禅寺達夫、駒川小学校ふれあい推進委員。寺島薫、元武蔵台公民館企画運営委員。令和6年度予算と重点施策。誰もが安心して住み続けられるふれあい清流文化都市日高を目指して。問い合わせ、財政課、財政担当。国におきましては、雇用や所得環境が改善し、緩やかな景気回復が見込まれつつあるものの、急激な物価高の影響によって、足元の物価高対策が急務としております。また、子ども・子育て政策の拡充、 女性活躍支援、仕事と育児の両立支援、また高齢者の認知症対策を進め、すべての方が生きがいを感じられ、多様性が尊重される包括的な共生社会の実現を目指すこととしております。当市におきましても、国の臨時交付金を活用し、市民の生活を守る物価高騰対策を講じるとともに、駒川駅東口の開設関連事業や、高萩北部土地区画整理事業、小中一貫教育の推進に伴う学校等の統廃合事業など、まちづくりに大きく寄与することとなる大規模事業を着実に進めてまいります。令和6年度予算は、国の情勢を踏まえつつ、優先すべき施策への効果的な財源配分に資するため、子育て支援、生活環境の充実、健康のまちづくり、ゼロカーボンシティの実現、シビックプライドの醸成の5つの施策を重点に予算を編成しました。
日高市長、
矢ヶ崎照夫。予算って何？予算とは、お金をどのようなことにどれだけ使う予定なのかを表したものです。お金の使い道により、一般会計、特別会計の2つに分けています。予算総額404億6818万円、前年度比 12.4% 増。一般会計、福祉、子育て、教育、道路、ゴミ処理など、市の予算の中心となる会計。一般会計予算、241億6000万円、前年度比 19.1% 増。特別会計、公営企業会計を含む、特定の事業を行うために、一般会計と分けて経理する会計。特別会計予算、公営企業会計を含む、163億818万円、前年度比 3.7% 増。国民健康保険特別会計、59億3605万円、前年度比 1.0% 増。後期高齢者医療特別会計、10億9747万円、前年度比 14.7% 増。介護保険特別会計、47億5265万円、前年度比 1.5% 増。武蔵高萩駅、北土地区画整理事業特別会計2億5547万円前年度比 6.2% 減水道事業会計21億5679万円前年度比 3.5% 増下水道事業会計21億975万円、前年度比 14.0% 増。予算額は単位を万円にしているため、公表関係図書と異なる場合があります。一般会計歳入合計241億6000万円。図説明。一般会計歳入の項目別の円グラフです。円グラフの右側に項目の説明が書かれています。項目、説明、金額、割合の順に読みます。市税、所得や資産などに応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、80億8266万円、33.5%。 国庫支出金、特定の事業に使うことを目的に、国から交付されるお金、41億2849万円、17.1%、私債、主に道路や施設などを整備するために借り入れるお金、22億2180万円、9.2%、地方交付税、地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金、21億9000万円、9.1%、繰入れ金、他の会計や基金から繰入れるお金、21億6087万円、8.9%。県支出金、特定の事業に使うことを目的に、県から交付されるお金、14億2656万円、5.9%。地方消費税交付金、地方消費税のうち、市町村に交付されるお金、12億7000万円、5.3%。その他、繰越金、諸収入、地方特例交付金などの合計、26億7962万円、11.0%。図説明終わり。一般会計歳出、合計241億6000万円。図説明、一般会計歳出の比目別の円グラフです。円グラフの右側に比目の説明が書かれています。比目、説明、金額、割合の順に読みます。民生費、子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金、87億3907万円、36.2%。土木費、道路、公園の整備や都市計画などにかかるお金、49億7742万円、20.6%。総務費、市庁舎、徴税、戸籍、選挙などにかかるお金、32億8726万円、13.6%。教育費、小中義務教育学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金、21億4025万円、8.8%。衛生費、健康増進やゴミ、飼料処理にかかるお金、16億158万円、6.6%。交際費、借り入れた資債の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金、16億81万円、6.6%。消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金、8億4024万円、3.5%。その他、商工費、議会費、農林水産業費などの合計、9億7337万円、4.1%。図説明終わり。令和6年度一般会計予算の重点施策。1、子育て。2、生活環境。3、健康の街。4、ゼロカーボン。5、シビックプライド。重点施策。1、子育て支援。子ども医療費支給事業。 3000万円。子どものいる世帯が安心して子育てできるよう、子ども医療費の対象年齢について、通院、入院ともに現行の15歳年度末までを、令和6年4月からは18歳年度末までに拡大します。また、この拡大を含め、県内の医療機関等、一部医療機関除くを受診の際は、窓口で受給資格証を提示することにより、窓口での負担なく受診ができます。子育て応援ギフト事業140万円。子育て世帯と行政が確実につながるきっかけを作り、子育ての孤立化などを防止するため、出生届を提出した世帯に対し、子育て応援ギフト、キラキラパック、地域商品券、育児スタートサポート券、県ギフトをプレゼントしています。令和6年度は環境課と連携し、森林環境譲与税を活用して、木を使ったおもちゃなどの出生祝いを一品追加します。児童手当支給事業6000万円。児童手当は生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。令和6年10月から所得制限を撤廃し、支給期間を現在の中学校終了までから高校生年代までに延長するほか、第3子以降への手当月額を3万円に拡充します。また、手当の支払い日を年3回から年6回偶数月にします。安心出産支援事業498万4千円。出産後に心身のケア、育児のサポート等の支援が必要な人を対象に、助産師が自宅を訪問してケアを行う従来の訪問型に加え、令和6年度からは病院等に通う通所型及び宿泊する入所型を新たに追加します。重点施策2、生活環境の充実。一般廃棄物収集運搬処理事業287万8千円。65歳以上のみの世帯の人等を対象として、毎月1回有料で粗大ごみ、大型木製品、不要布団等の個別収集を開始します。駒川駅東口の開設事業27億4159万4000円。駒川駅の自由通路及び駅舎の整備を引き続き行うほか、案内施設の設置や東口駅前広場の整備工事を行います。駒川駅自由通路及び駅舎等の完成は令和8年、3月の予定です。図説明、駒川駅自由通路及び駅舎整備の完成予想図が掲載されています。図説明終わり。高萩北部土地区画整理事業10億793万2000円。旭ヶ丘松野台土地区画整理組合と協定を締結し、組合が実施する産業系土地区画整理事業を支援するため、道路整理費交付金を交付します。また、地区内の給水能力を向上させるため、水道事業へ排水管整備工事負担金を引き続き支出するとともに、地区内の小学校の校庭が事業後においても同程度の面積を確保できるよう用地の取得を行います。地域からの要望に対応した事業、区長要望、2億4464万2000円。市内の各行政区から要望のあった 市民生活に直結する身近な課題にきめ細かな対応を行います。重点施策3、健康のまちづくり。市民の健康維持事業、599万4千円。引き続き健康祭りを開催し、子どもから大人まで楽しめる健康に関する講習会等を実施します。各公民館で土曜日の健康事業を健康サタデーとして心身を健康にする事業を行うほか、11回目を迎える日高カワセミの里2デーウォークを引き続き開催します。予防接種事業464万円。令和6年度から新たに50歳以上の市民を対象に帯状疱疹予防接種費用の一部について助成を開始します。都市公園等維持管理事業1182万3千円。令和5年度に取得した日高総合公園内の平地林について間伐、下草刈り、木材チップを敷いた歩道、ベンチなどの整備を行い、自然と触れ合い、憩える場所、及び健康づくりの地域拠点として、機能強化を図ります。学校体育館の空調整理事業、1795万2千円。子どもたちの授業、部活動等での暑さ対策、及び防災拠点の整備として、小・中・義務教育学校の体育館へ空調設備を導入するための改修工事設計を行います。重点施策4、ゼロカーボンシティの実現。再生可能エネルギーの利用促進事業、2274万4千円。市役所庁舎、低層棟等の屋上に太陽光発電設備を増設するための耐荷重の確認や設計を行います。また、令和6年度に改修工事を予定している高萩北公民館においては、長寿命化改修に合わせて照明 LED 化及び太陽光発電設備を設置します。省エネルギー化の推進事業2億4799万5千円省エネルギー化の推進の一環として公共施設の照明 LED 化を進めます。照明 LED 化改修工事市役所庁舎駒保育所照明 LED 化設計武蔵高萩駅自由通路武蔵台小中学校地球温暖化対策推進事業91万9千円森林の整備・保全・活用の一環として柱ベンチの購入を継続するほか子ども向けの脱炭素ロードマップを策定し市内小・中・義務教育学校の授業等を通じた学習機会を創出します。また、この二酸化炭素排出量に関しては、企業活動による排出の割合が高いことから、企業向けの講演会を新たに実施します。議会運営事業272万1千円議会運営の効率化機能強化及びペーパーレス化を推進するため、市議会議員が本議会等で使用できるタブレット型端末を導入し、議案や関連資料等を電子化します。重点施策5、シビックプライドの醸成。まちづくり寄付金事業365万3千円。令和6年度は、すべてのふるさと納税サイトで、マイナンバーカードを使用した寄付金控除ワンストップ特例の電子申請を可能とするほか、引き続き 魅力ある地場産ふるさと納税返礼品の開拓を進めます。企画総務事業50万円パリ2024オリンピック競技大会マラソン男子日本代表に内定した日高市出身選手の応援を目的とする実行委員会に対し、競技の応援や報告会の開催等の取り組みにかかる費用を補助します。防災・防犯対策事業、2839万8000円。侵入・窃盗犯罪、子どもに対する声かけ事案等の抑止効果が期待できるものとして、防犯カメラを設置する自治会に対し、設置費の補助を行います。また、高齢者を狙った特殊詐欺を抑止するため、自動録音・応答機能付き電話機等の購入費の補助を行います。また、市民向け防災講座を新たに開催するほか、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び政令指定都市において毎年行っている9都県市合同防災訓練を埼玉県会場として日高総合公園で開催します。巾着田維持管理事業2569万4000円巾着田内に桜の木を植樹し、遠足等で利用できる芝生の広場を整備するほか、景観維持のため土地の購入を行います。また、県のネクスト川の再生、水辺でベンチャーチャレンジの登録を受けた事業として、新たに環境保全と人の賑わいをテーマとした実証実験を行います。
お知らせ。日高市長選挙、日高市議会議員、補欠選挙。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 042-989-2111、QR コードがあります。投票日、4月21日、日曜、投票時間、午前7時から午後8時。入場券。選挙の告示日、4月14日日曜前後に、市選挙管理委員会から世帯全員の入場券を封書で世帯主宛に郵送します。投票の際には、ご自身の入場券を忘れずにお持ちください。入場券がない場合は、新たに作成しますので、写真付きの本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどをお持ちください。投票所。お住まいの行政区により、投票所が異なります。入場券に記載してある投票区、投票所をよく確認しましょう。また、終了時刻間際は、混み合うことがあります。投票はなるべく早めに済ませましょう。なお、次の投票所は前回の選挙と場所が変更となっていますのでご注意ください。第14区投票所、高根学童保育室から高根小中学校視聴覚室。18歳未満の子どもも一緒に投票所に入ることができます。クリッカーが投票しているイラストがあります。投票できる人。平成18年4月22日までに生まれ、令和6年1月13日までに日高市に住民登録をして、投票日まで引き続き市の住民基本台帳に記載されている人。選挙権があっても、市の選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。また、市の選挙人名簿に登録されていても、特別の事情で選挙権を失った人などは投票することができませんのでご注意ください。 代理投票、転機投票。体が不自由な人や、自分で字を書くことができない人は、係員が本人に代わって記載する代理投票ができます。また、目の不自由な人は、点字による投票ができます。いずれの場合も、投票所で係員に申し出てください。有償による不在者投票。体に重度の障害のある人は、自宅などにおいて投票し、これを有償する郵便投票ができますが、投票には郵便等投票証明書が必要です。この証明書の交付申請手続きは、お早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。郵便等投票証明書をお持ちの人は、投票日の4日前、4月17日水曜までに証明書を提示し、投票用紙を市選挙管理委員会に請求してください。対象、次のいずれかに該当する人。身体障害者手帳、または精神病者手帳の交付を受けている人で、両下肢、体幹、移動機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫等の障害の程度が重度の人。要介護状態区分が要介護5の人。投票の順序。日高市長選挙。日高市議会議員補欠選挙。選挙公報。投票日の2日前までに、新聞朝刊、スポーツ紙を除く、に折り込み、配布します。新聞を購読していない人は、市役所、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に用意してありますので、ご利用ください。また、市ホームページにも掲載します。公営ポスター掲示場。市内に133箇所のポスター掲示場を設置します。期日前投票、投票日当日に仕事や旅行などの用事で投票所へ出ない人は、期日前投票をご利用ください。日時、4月15日月曜から20日土曜、午前8時30分から午後8時。場所、市役所1階ロビー。持ち物、投票所入場券、または写真付きの本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。投票手続き、宣誓書の記入が必要です。投票所入場券の裏側の宣誓書に記入し、お越しください。会場、日時、4月21日日曜午後9時から。場所、文化体育館日高アリーナ。速報及び結果。当会場速報及び結果は、市ホームページでお知らせします。QR コードがあります。お知らせ。第45回。旧都県市合同防災訓練埼玉県会場を開催します。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。埼玉県を含む旧都県市、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市、相模原市、は、首都直下地震などの被害を最小限にするために、旧都県市相互の連携協力体制の充実強化を図るとともに、住民一人一人の防災知識や減災への備えの向上を目指す、毎年旧都県市合同防災訓練を実施しています。今年の埼玉県会場は日高市で、 日高総合公演を会場として開催します。詳しくは、今後、広報日高、市ホームページ、県ホームページなどでお知らせします。日時、10月20日日曜、午前9時から11時30分、防災フェアは午後1時まで。場所、日高総合公園。内容、予定。機関系訓練。航空機などによる情報収集訓練。救援訓練。初期消火訓練。倒壊建物救出訓練。応急救護所運営訓練。土砂崩落救出救助訓練。ライフライン復旧訓練。火災防御訓練など。防災フェア。防災関係車両の展示と体験登場。訓練ブース。体験ワークショップ。防災関係事業者による PR ブース。自衛隊カレーの炊き出し。音楽隊による演奏など。主催。埼玉県日高市。公演、内閣府、実動訓練統括、埼玉西部消防局、参加機関、消防、警察、自衛隊、旧都県市、防災関係機関、災害時応援協定機関、医療機関、自主防災組織ほか、お知らせ、下水道だより2、企業祭とは、問い合わせ、下水道課業務担当、電話 042-989-2771、QR コードがあります。企業祭とは、工事等に必要な資金を調達するための方法の一つであり、国等の公的資金、銀行等の民間資金からの借り入れのことを言います。利水道管や処理施設等は長期にわたって使用していくことになるため、その工事に必要な資金をその時の下水道使用者だけの負担とするのは、公平性の観点から望ましくないとされています。そのため、企業債を借り入れて資金を調達し、毎年度返済していくことで、工事時点の一時の負担とせず、世代間の負担の公平を図るという目的があります。これは、平成15年度以降、5年ごとの決算における年度末時点の企業債残高です。企業債残高の推移、表を読みます。単位1000円。決算年度、平成15年度、平成20年度、平成25年度、平成30年度、令和4年度、直近の決算の順です。決算年度、年度末残高、平成15年度、91億686万円、平成20年度、81億7216万4000円。平成25年度、66億144万8000円。平成30年度、59億2681万8000円。令和4年度、直近の決算、53億6227万2000円。表終わり。毎年度、工事等の資金調達のために借り入れている状況でありますが、下水道事業開始の頃に借り入れた高額の企業債の返済が終了し始め、企業債の残高としては減少している傾向にあります。下水道事業の将来を見据え、老朽化した下水道管や処理施設等を計画的に更新していくためにも、今後も 借り入れと返済のバランスを取りながら、適切に企業債を活用していかなければなりません。なお、企業債の元金返済は、主に下水道事業の内部保留資金や毎年度の純利益の積立金を、利息の支払いは主に下水道使用料を財源としています。引き続き、安定した下水道事業の経営を目指して取り組んでいきます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。お知らせ。後期高齢者医療制度の保険料率等が変わります。問い合わせ。保険年金課、国民年金医療費担当。1階4番窓口。県後期高齢者医療広域連合において、令和6、7年度の保険料率等が決定されました。一人当たり医療給付費が増加しているほか、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が、令和5年5月12日に成立したため、今回の改定から高齢者が保険料として負担する割合等について見直しが行われています。実際の保険料額は、7月中旬にお送りする保険料額決定通知書で確認してください。4、6、8月に年金から引かれる保険料は、令和4年中の所得に基づき、令和5年度の保険料率で仮に計算した額となります。令和6、7年度の保険料率等、保険料イコール均等割額、被保険者1人当たり45,930円、プラス、所得割額、付加の元となる所得金額かける 9.03%。参考、令和4、5年度の保険料率等、保険料イコール均等割額、被保険者1人当たり44,170円。プラス、所得割額。付加の元となる取得金額かける 8.38%。付加の元となる所得金額とは、前年中の総所得、山林所得、株式、長期短期譲渡所得などの合計金額から、基礎控除額43万円を引いた額です。雑損失の繰越控除額は控除しません。保険料の付加限度額、年間上限額について、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円、令和4、5年度の付加限度額は66万円です。ただし、令和6年度中に75歳になり加入する人は、令和6年度から80万円です。年金収入211万円相当以下の人は、令和6年度の所得割率が軽減されます。付加の元となる所得金額が58万円以下、年金収入153万円から211万円相当の人は、令和6年度に限り、軽減された所得割率 8.42% が適用されます。なお、令和7年度からは通常の所得割率 9.03% が適用されます。詳しくは7月中旬に保険料額決定通知書とともにお送りするリーフレットをご覧ください。お知らせ。帯状疱疹予防接種費用を助成します。問い合わせ、保健相談センター健康の街推進担当。電話 042-985-5122。帯状疱疹予防接種費用の一部を助成します。対象、4月1日以降の帯状疱疹予防接種を受けた日において、市内に住所がある50歳以上の人。 助成額、接種したワクチンの種類に応じて以下の金額を上限とします。生ワクチン、4000円1回分。不活化ワクチン、8000円、2回分、2回の接種が必要。申請に必要な書類、申請書、予防接種を受けた日及びワクチンの種類を称する書類、予防接種費用の支払いを称する書類、振込希望先金融機関の通帳、またはキャッシュカードの写し、口座番号等を確認できるもの。申請方法、接種を受けた日、不活化ワクチンの場合は2回目の接種を受けた日から6ヶ月以内に直接担当へ。お知らせ、令和6年度の新型コロナワクチン接種。問い合わせ、保健相談センター健康の町推進担当。電話042-985-5122。定期接種及び任意接種。新型コロナワクチン接種は、定期接種として、65歳以上の人、60歳以上、65歳未満の人で障害を有する等の重症化リスクの高い人に、年1回、秋冬に実施します。定期接種の対象とならない人や、定期接種の期間外に接種を希望する人は、任意接種、自由診療として接種を受けることができます。新型コロナワクチン接種の相談。埼玉県コロナ総合相談センター及び埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口での電話相談は終了しました。次の項目に該当する人のための家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性等についての相談窓口は、シャープ7119、埼玉県救急電話相談、24時間365日対応となります。新型コロナウイルス感染症に関する症状についてお困りの人、ワクチン接種後、心配な症状がある人、募集、アルコー健康測定会に参加してみませんか？問い合わせ、保健相談センター保健相談担当。電話042-985-5122。QR コードがあります。6ヶ月間ウォーキングを行って健康づくりを行う教室です。初回と6ヶ月後に体力測定を行いますので、必ず両日参加してください。市が交付する健康ポイント手帳と埼玉県が提供するコバトンアルコーマイレージアプリを活用し、毎日楽しく歩けるようにサポートします。また、ポイントを貯めて素敵なプレゼントに応募もできます。表があります。期日、内容の順に読みます。期日、5月26日日曜午前、30日木曜午前、6月12日水曜午後、いずれか1回参加。内容、体力測定。8月ごろ、講習会1。10月ごろ、講習会2。11月22日金曜午前、30日土曜午前、12月5日木曜午後、いずれか1回参加。体力測定。今日終わり。会場障害学習センター。対象市民。人数200人申し込み順。費用無料。申し込み5月1日水曜以降に、電子申請または直接担当へ。コバトンと埼玉っちと一緒に歩こうと書かれたコバトンアルコーマイレージのイラストがあります。 募集、ずっと健康でいるために、これから始めるフレイル予防、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。フレイル、健康と要介護の中間の状態は予防することができ、早めの対策で健康に戻ることができます。この教室では、理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士があなたにおすすめのフレイル予防行動をお伝えします。教室終了後、セルフチェックや理学療法士からのお手紙を通して、自分でフレイル予防行動を続けられるようにお手伝いしていきます。教室終了から6ヶ月後には、もう一度体力測定をして、ご自身の体調の変化を確認できます。今回の教室のデータは、個人が特定できないようにし、埼玉医科大学保健医療学部での研究に用いられます。表があります。会場、期日、時間の順に読みます。会場、駒川公民館。期日、1日目、5月2日木曜。時間、午前9時30分から正午の間の1時間。2日目、5月9日木曜、午前9時30分から正午。高萩北公民館、1日目、5月8日水曜、午前9時30分から正午の間の1時間。2日目、5月15日水曜、午前9時30分から正午。武蔵台公民館、1日目、5月16日木曜、午後1時30分から4時の間の1時間。2日目、5月23日木曜、午後1時30分から4時。駒川南公民館、1日目、5月28日火曜、午前9時30分から正午の間の1時間。2日目、6月4日火曜、午前9時30分から正午。駒公民館、1日目、5月29日水曜、午後1時30分から4時の間の1時間。2日目、6月5日水曜、午後1時30分から4時。高萩公民館、1日目、6月6日木曜、午前9時30分から正午の間の1時間。2日目、6月13日木曜、午前9時30分から正午。表終わり。対象、65歳以上の市民。人数、各会場20人申し込み順。内容、1日目、フレイルチェック測定、簡単な体力測定、滑舌、骨密度のチェック。2日目、結果説明、講話、運動、栄養、口腔、社会参加について。講師、理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士。費用無料。持ち物等、動きやすい服装、飲み物、タオル、筆記用具。申し込み、4月10日水曜以降に、電話、または直接、長寿生きがい課へ。お知らせ、重度心身障害者、医療費助成制度の窓口払いが不要になる医療機関を拡大します。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当。1階4番窓口。QR コードがあります。令和6年4月診療分から、県内の医療費担当の窓口に、重度心身障害者、医療費受給査証を提示すると、一部負担金、保険診療分の 窓口払いは原則なくなります。ただし、次の場合は窓口で支払いが必要です。県外の医療機関等や窓口払いが不要となる仕組みを適用しない医療機関等を受診した場合、特定疾病、人工透析等にかかる受診の場合、1医療機関あたり1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合、1医療機関あたり1ヶ月の自己負担限度額、日高市国民健康保険、日高市後期高齢者医療保険に加入している人、限度額なし。それ以外の人、70歳未満、月額2万1000円未満、70歳以上、月額外来8000円未満、月額入院1万5000円未満、窓口で一部負担金、保険診療分を支払った場合は、これまでと同様に、重度心身障害者医療費支給申請書を提出してください。受給者証の切り替え。4月1日から使用する新しい重度心身障害者医療費受給者証を3月下旬に送付しました。今まで使用していた受給者証は保険年金課または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどして処分してください。また、対象者、受給者のうち、日高市国民健康保険、日高市後期高齢者医療保険に加入している人は、高額療養費に関する委任状、同意書兼委任状を同封しました。まだ提出していない人は、お早めに提出してください。お知らせ。児童扶養手当及び特別児童扶養手当額改定について。問い合わせ。子育て応援課、子育て応援担当。1階6番窓口。児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額は、物価の変動に応じて改定されます。令和6年4月分から次の通りとなります。児童扶養手当の支給額、月額。表があります。子供の人数、全額支給、一部支給の順に読みます。子供の人数、一人の場合、全額支給、45,500円。一部支給、45,490円から17,040円。二人目加算額、17,750円。17,740円から5,380円。三人目以降加算額、6,450円。6,440円から3,230円。表終わり。特別児童扶養手当の支給額月額。特別児童扶養手当1級、55,350円。特別児童扶養手当2級、36,860円。お知らせ。子ども医療費の対象を18歳の年度末まで拡大します。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口、QR コードがあります。令和6年4月1日受信分から子ども医療費の対象年齢を18歳年度末まで拡大します。平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれたお子さんは受給資格の登録申請が必要です。申請が済んでいない人はお早めに申請してください。申請が遅れますと、申請前に受診した医療費の 女性ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。登録に必要なもの。申請者、保護者の本人確認書類。健康保険証、対象となる子どもの氏名が入ったもの。申請者、保護者の銀行口座番号の控え。お知らせ、子育てファミリーウェルカム補助金。子育て世代の住宅取得のための費用を補助します。問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。QR コードがあります。コンパクトシティの形成と、子育て世代の移住、定住の促進、さらに空き家等の解消を促進するため、子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助します。補助金額、住宅の所在地により、次その通り交付。障害ます。住宅の所在地、空き家・空き地バンクの登録、補助金額の順に読みます。住宅の所在地、土地区画整理事業地区内、空き家・空き地バンクの登録あり、補助金額60万円、なし50万円、土地区画整理事業地区外の居住誘導区域内、あり35万円、なし25万円、居住誘導区域外、市街化調整区域等、あり10万円、なし対象外、表終わり。なお、土地区画整理事業地区外の居住誘導区域内とは、日高市立地適正化計画における区域で、工業系用途地域を除く市街化区域を指します。補助対象となる主な要件。1、取得する住宅に継続して5年以上居住し、地区の自治会への加入意思があること。2、世帯主またはその配偶者が40歳未満で、15歳未満の子を扶養し同居していること、出産予定を含む。3、令和6年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を行い、令和7年3月31日月曜までに所有権移転登記、及び住民移動が完了すること。4、建築基準法その他関係法令の基準に適合した住宅で、補助対象者が市内に初めて取得する住宅であることなど。詳しくは市ホームページをご覧ください。お知らせ。きれいな川を守ろう。合併処理浄化槽転換補助金をご利用ください。問い合わせ。環境課生活環境担当。河川などの水質を保全するため、住宅の単独処理浄化槽、または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合、その工事費用の一部を予算の範囲内で補助します。受付日時、4月16日火曜から11月29日金曜、予算がなくなり次第終了となります。受付場所、市役所3階環境課、対象、市で指定する浄化槽処理促進区域内の専用住宅または併用住宅において、住人層以下の合併処理浄化槽への転換をする人。一部対象外の地域がありますので、詳しくはお問い合わせください。補助金額、工事費と次の金額のいずれか低い金額。障害あります。転換補助上限額、配管費補助上限額、 処分費補助上限額の順に読みます。通常型5人層、転換補助上限額38万4千円、配管費補助上限額20万円、処分費補助上限額9万円、7人層46万2千円、20万円、9万円、
10人層
58万5千円、20万円、9万円。高度処理型地下浸透適合。5人層47万4千円、20万円、9万円。
7人層
61万5千円、20万円、9万円。10人層72万3千円、20万円、9万円、表終わり。
注意事項。補助金の申し込み書は環境課で配布しています。受付日当日の記入も可能です。補助金の交付決定通知前に工事を着工してしまうと、補助金を交付できなくなります。実際の工事費用は各家庭の条件、地形や配管等により異なります。転換において道路側溝等の放流先がない場合は、高度処理型浄化槽を設置することで、地下浸透方式により宅地内の処理が可能です。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換すると、排水の汚れを8分の1に低減できるよ、とイラストでクリッカーが言っています。お知らせ。粗大ごみ。大型木製品、布団類の個別収集を開始します。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当、QR コードがあります。令和4年度に開催された子ども議会での提案をもとに検討し、実施することとなった事業です。収集日、コース番号1、2、3、4、5、11、12、15、16、第2水曜日。コース番号、6、7、8、9、10、13、14、17、18、19、20、第4水曜日。コース番号は、令和6年度、ゴミ収集日程表をご確認ください。対象、市内に住所があり、申請、予約日時点で65歳以上のみの世帯の人等、年齢に関わらず障害をお持ちの人で粗大ゴミ等の運搬が困難な場合は、担当までご相談ください。受け入れ件数、1日あたり、15件申し込み順。収集運搬手数料1品あたり。表があります。種別、区分、収集運搬手数料の順に読みます。種別、台、区分、一辺の長さが150センチを超えるもの。収集運搬手数料1500円。中、一辺の長さが100センチを超え、150センチ以下のもの、1000円。小、一辺の長さが100センチ以下のもの、500円。小終わり。生活扶助受給者は手数料の減免があります。一辺の長さは最大の辺の長さとします。例えば、高さ160センチのタンスと最小辺が130センチのテーブルの収集を申請した場合の収集運搬手数料は1500円足す1000円で2500円となります。利用の流れ。
1、収集日の5日前、土日、祝日を除く、4月10日収集分は4月5日までに、電話または直接担当へ予約。予約の際は、住所、氏名、電話番号、品目、サイズ、数量、1回3品まで、収集希望時間、午前、午後、等をお聞きします。2、収集日までに予約した粗大ごみ等を玄関先等まで出しておく。市が実施する個別収集では、収集員が家の中に立ち入ることはありません。玄関先までの運び出しが困難な場合には、シルバー人材センター等の有料サービスをご利用ください。3、収集する際に、立ち会いと収集運搬手数料の納付、収集日当日は必ず立ち会いが必要です。親族等の立ち会いも可能。収集運搬手数料はその場で納めていただきますので、事前にお伝えする金額を現金でご用意ください。手数料については、電話で聞き取りした内容をもとにお伝えしますので、現物との相違があった場合は変更になる可能性があります。予約時に申請したもの以外は収集しません。収集は市が委託した民間事業者が行います。よくある質問と答え。9、玄関先等とありますが、どういう場所に出しておけばよいですか？ A、玄関や庭先など、収集員が靴を脱がずに搬出できる場所であれば収集します。なお、場所を確保することが困難な場合は、担当までご相談ください。9、これまで粗大ゴミは集積所に出したり、清掃センターへ持ち込んでいましたが、この収集方法も変わるのですか？ A、これまでの収集方法は変更ありません。新たな収集方法として、個別収集を追加しました。9、玄関先等に運び出すために、解体した場合の長さの決め方はどうなりますか？ A、収集する時点で、最も長い部分の長さで区分を決定します。なお、解体に伴い複数になったものは、まとめて一品として扱います。9、ダイニングセットの数え方は？ A、テーブルと椅子をそれぞれ一品と数えます。9、市が委託した事業者かどうか確認する方法はありますか？ A、市が委託する事業者は、日高市一般廃棄物収集運搬委託従業員証を携帯しています。
市立図書館から電話042-985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日4月30日火曜。QR コードがあります。図書館子どもウィーク。4月23日の子ども読書の日から5月12日までは子ども読書週間です。家族で本を楽しみましょう。見て、読んで、楽しむ図鑑。絵や写真を見て楽しんだり、読んで知識を身につけたりできる図鑑を展示します。いろいろな図鑑を手に取ってみてください。期間、5月12日日曜まで。場所、カウンター前。遊びの広場。グリとグラの帽子を作ります。日時、4月28日日曜、午後2時から3時30分。時間内に自由に出入りできます。場所、ウッドデッキ。対象、児童、親子。キャンドルナイトお話し会。夜の図書館で
キャンドルを灯してのお話し会です。本に囲まれた空間でゆったりとお話の世界をお楽しみください。日時、5月10日金曜、午後7時30分から8時30分、対象、小学生以上、子供は親子で参加してください。出演、お話ポケット、費用無料、申し込み、4月6日土曜以降に、電話または直接私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、4月6日5月11日の土曜日、午前11時から。小さい子向け、日時、4月中の毎週水曜日、5月8日水曜、午前11時から。図書館映画会、ホリデーシネマ。上映作品、風と共に去りぬ、212分、吹き替え。日時、4月14日日曜、午前10時から。人数100人。申し込み順。費用無料。申し込み、電話または直接私立図書館へ。図書館映画会、金曜シネマ。上映作品、お就活、熟春。人生100年時代の過ごし方。113分。日時、4月19日、金曜。午前10時から、人数100人、申し込み順、費用無料、申し込み、電話または直接私立図書館へ。館内企画展示、一般向けカウンター前、展示内容、発達障害の気づきと可能性、4月2日は、世界自閉症啓発デー。4月2日から8日までは発達障害啓発週間です。自閉症をはじめとした発達障害についての本を展示します。期間、4月29日祝日まで。児童向け児童コーナー。展示内容、秘密の部屋の本。図書館には皆さんは入ることができない秘密の部屋があるのを知っていますか？今回は特別に秘密の部屋にしまってある本を展示します。期間、4月29日祝日まで。展示内容、レッツゴーお出かけ。暖かい日はどこかへお出かけしたくなりますね。図書館でも本を読んでお出かけ気分を味わってみてください。期間5月26日日曜まで。新館図書案内。図書館流通センター新館全店案内より引用。家族が認知症になった時の接し方、介護、頼れるサービス。家族と笑顔でいるために知っておきたい大切なこと。著者、内門博武。出版、夏目社。認知症になった家族を介護する人に向けて、認知症に関する基本的なことから、認知症の人との接し方、治療の選択肢、必要な介護に関する多岐にわたる情報まで、オールカラーの漫画や図とともにわかりやすく紹介する。表紙の写真があります。災害食ハンドブック。著者、奥田和子。出版、日本食糧新聞社。リスクから家族と自分を守る食糧備蓄術を伝授。災害時や感染症を防ぐための在宅避難時に体調を崩すことなく過ごせるように、 備蓄すべき食品の種類や量、調理のアイデア、最新の災害食などを紹介する。災害食ハンドブックの表紙の写真があります。あなたの町から広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課、広報、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。3月3日、本の楽しさを体験。市立図書館で図書館祭りを開催しました。保管期限の過ぎた雑誌を無料で配布する雑誌のリサイクル。図書館ボランティアポコ・ア・ポコの皆さんによる布の絵本と布のおもちゃで遊ぼう。風船釣りやバルーンアート体験ができ大人気のバルーンアートで遊ぼう。輪投げやボーリング遊びができる遊びのコーナーなどたくさんのイベントが開催され、多くの人で賑わっていました。新しい本との出会いや、図書館に足を運ぶきっかけになりました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。6枚の写真があります。時計回りに順に読みます。1枚目は、ボンドで貼り付けをしたりしながら布のかわいいストラップを作る女の子の様子。2枚目は雑誌のリサイクルで保管期限の過ぎた雑誌を見る参加者たち。3枚目は風船釣りを楽しむ参加者の様子。4枚目は布のおもちゃでおままごとをする2人の女の子の様子。5枚目は、輪投げを楽しむ子供。6枚目は、出来上がったバルーンアートの花を手にする女の子たち2人です。写真説明終わり。2月25日、家族で音楽に親しみを。文化体育館日高アリーナで日高市ファミリーコンサートを開催しました。子供からお年寄りまで、クラシックの名曲や歌謡曲などを楽しむことができました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、富田康代さん撮影。写真説明、3枚あります。1枚目は、舞台いっぱいに大勢の演奏者が広がり、指揮者の後ろ姿が見える1枚です。2枚目は、指揮棒を振り上げる少年を中心とした写真です。3枚目は、管楽器を演奏する女性たちを中心とした写真です。写真説明終わり。3月5日、後期もお疲れ様。高根中学校で高根小中学校合同の後期返納式が行われました。4月に開校する義務教育学校、高根小中学校への期待に輝く子どもたちの瞳に見つめられ、長年にわたり成長を見届けてきた両校の後期が感謝と惜別の思いを込めて返納されました。写真説明、3枚あります。上段は、高根小中学校の生徒による合唱の様子。下の左側は、市長に校旗を返納する様子。下の右側は、校旗返納式、式典の様子です。写真説明終わり。3月3日、私の一押し見つけたよ。駒郷古民家でひな祭り限定イベントを開催しました。2月15日から3月6日までの期間中、ひな人形や吊るしびなの華やかな展示も楽しむことができました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、 金指恵理子さん、鈴木邦明さん、富田康代さん、撮影。写真説明、7枚あります。1段目と2段目中央、3段目右は、飾られたひな人形や吊るしびなの写真です。2段目左は、おひな様の体験を楽しむ2人の子供たちの様子です。2段目右は、吊るしびなに釘付けの引率された子供たちの様子です。3段目左は、ひな飾りの横で行われたお琴の演奏の様子。3段目中央は、竜の形をしたひな飾りです。写真説明終わり。3月10日、カワセミのように軽やかに。第48回、日高カワセミマラソン大会を開催しました。晴天のもと、参加者の皆さんの軽やかな走りを見ることができました。パリ2024オリンピックマラソン男子日本代表に内定した日高市出身の小山直樹選手からのメッセージも届き、大会を盛り上げてくれました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、小犬春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、9枚あります。係の人が見守る中、折り返すランナーたち。黄色いゴールの輪をゆっくりくぐる親子。スポーツ少年団の揃いのユニフォームで走る少年たち。親子で手をつないで走る様子。登り旗が連なる様子。本格的なマラソンランナーとそれを見守る人たちの様子などです。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。特別障害者手当、障害児福祉手当。障害者の福祉の向上を図るため、手当を支給します。該当する人は、障害福祉課、障害福祉担当へ申請してください。特別障害者手当。対象、20歳以上で、体、または精神に重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする人。施設に入所している人。病院などに継続して3ヶ月を超えて入院している人は支給されません。手当額、月額、28,840円。障害児、福祉手当。対象、20歳未満で、次のいずれかにおおむね該当する人。丸1、身体障害者手帳1級の一部及び、2級の一部の人。丸2、療育手帳丸 A 相当の知的障害がある人。丸3、精神障害、血液疾患等で丸1、丸2と同程度の障害がある人。施設に入所している人。障害を支給事由とする年金を受給している人は支給されません。手当額、月額、15,690円。共通事項、いずれの手当も所得制限があります。問い合わせ、障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。QR コードがあります。心身障害児通学奨励費補助金。 心身障害児通学奨励費補助金を交付しています。該当する人は、障害福祉課、障害福祉担当へ申請してください。対象、特別支援学校に通学している児童、平成18年4月2日以降生まれを養育している保護者、補助金額、児童1人につき月額3000円、申請月分から7月、11月、3月に4ヶ月分ずつ指定口座に振り込みます。持ち物、在学証明書、生徒手帳の写し、付加、振込先口座がわかるもの、問い合わせ、障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口、国民健康保険の届出が必要です。国民健康保険に加入・脱退するときは、14日以内に届出が必要です。加入するとき、日高市に転入した、子供が生まれた、職場の健康保険に加入していない場合、職場の健康保険を脱退した、健康保険の扶養から外れた、生活保護を受けなくなった、脱退するとき、日高市から転出する、職場の健康保険に加入した、健康保険の被扶養者になった、死亡した、生活保護を受けることになった。その他、住所が変更になった、世帯主や氏名が変わった、職場の健康保険に加入していない場合に手続きが必要です。QR コードがあります。マイナ保険証を利用しましょう。マイナンバーカードの健康保険証利用、マイナ保険証を利用すると、医療費を20円節約できます。また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが、免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口。年金ミニ知識、保険年金課、国民年金医療費担当。令和6年度の国民年金保険料。4月からの令和6年度国民年金保険料は月額 16,980 円です。全納すると割引があります。令和6年度の保険料1年分、4月から7年3月分を現金払いで全納すると、3,620 円の割引となり、6ヶ月分、4月から9月分、または10月から7年3月分を現金払いで全納すると、830円の割引となります。利用する人は、日本年金機構から4月上旬に送付される納付書の中に、1年分全納や、6ヶ月分全納の納付書も入っていますので、指定の納期限までに納めてください。2年全納の現金払いもお得です。2年分、4月から8年3月分を現金払いで全納すると、15,290 円の割引となります。この納付書は、4月上旬に送付されないため、希望する人は4月中旬までに所沢年金事務所へお申し出ください。問い合わせ、所沢年金事務所。電話 04-2998-0170。広告、おかげさまで52年4ヶ月。大小後援会、松竹。電話
042-989-0597。
教育相談室だより503。子供が安心できる場。新しい季節がやってまいりました。桜の花が咲き、心地よい風が吹き、自然も新たな一歩を踏み出す時期です。新年度が始まり、子供たちは新たな学年や環境で過ごすことに、期待や不安を感じながら、挑戦し、変わろうとする姿勢を見せることもあるのではないでしょうか。一方、その気持ちを行動に移すことに今一歩踏み出せないこともあるでしょう。そんな時、周りの大人は子供たちが安心できる環境を子供と共に作っていくことが大切です。例えば、次のようなサポートが考えられます。子供に自己決定の場を与える。学校や家庭での行動において、子供に自己決定の機会を与えることが重要です。子供の予想外の申し出にも柔軟に対応し、時に選択肢を与えることで子供は安心し、大人と子供双方が納得する決定が生まれます。結果でなく家庭を褒める。成績や結果だけでなく、子供の努力や工夫した過程も評価しましょう。テストの点が良くなかったとしても、こんなところを工夫していたねというように、具体的な過程に焦点を当てて褒めることで、子供は努力を重視し、自信をつけることができます。これらの繰り返しによって、子供は自分の置かれている状況に安心できます。そして挑戦し、変わろうとする姿勢を実際に行動に移し、子供自身が達成感を味わったり、成功体験を積み重ねたりしていきます。これが自立への一歩につながります。新たな希望に満ちた子供たちを、家庭や学校、地域で温かく支え、のびのびと成長させていくことが望まれます。自分は受け入れてもらっているという安心感を持たせながら、子供たちの個性を尊重し、成長を支えていきましょう。地域と共にある学校、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育。市では、市内6つの地区に学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を進めています。各地区では地域の特色を生かした教育の推進に向けて協議を重ね実践しています。今回は武蔵台地区の取り組みを紹介します。武蔵台地区では昨年4月、これまでの小中学校を統合し、義務教育学校、武蔵台小中学校を新たに開校しました。開校を受け、学校運営協議会では、より実践的な小中一貫教育の実現に向け、様々な協議を進めました。主な協議内容は次の通りです。学校運営方針の承認、児童生徒会本部役員との話し合い、異学年による交流、カジュアルマンスの実施、地域学校共同活動の推進。後期課程の生徒が学校運営協議会委員の皆さんと話し合いました。青少年健全育成の会の非行防止キャンペーンと兼ねて、挨拶運動を実施しました。写真説明2枚あります。3つのグループに分かれて、生徒と大人が話し合っている様子。挨拶運動をしている様子です。写真説明終わり。武蔵台小中学校における特色ある教育活動。 教科担任制の導入。小学生年代に相当する前期課程では、6年生の社会科や外国語科など3教科で中学生年代に相当する後期課程の教員が授業を行っています。前期課程だけでなく、後期課程の教員が授業を担当することで、より良い信頼関係と人間関係を築いています。異学年交流の活動。休み時間には、前期課程と後期課程の子どもたちが手をつなぎ、一緒に遊ぶ姿があり、とても微笑ましい光景が見られます。3学期からは、1年生から8年生が協力して、清掃活動を行う大個掃除が始まりました。今後の異学年交流がとても楽しみです。ふるさと科の設置、従来の生活科と総合的な学習の時間を融合したふるさと科を新設し、地域の皆さんと連携しながら、地域の歴史や自然、文化を学んでいます。後期課程の授業では、地域の皆さんを講師に招き、武蔵台と横手台の歴史を学びました。大運動会や全校遠足等を通じ、子どもたち同士の関わり合いを大切に、異学年交流を積極的に行っています。写真説明、3枚あります。宣誓をする児童生徒。遠足の様子では、高学年の生徒が低学年の生徒をおぶったり、手をつないだりしている様子が見られます。写真説明終わり。次回は小町地区の取り組みを紹介します。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯、090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、安富、http://hidakahyarate.min.jp/ryukyu/index.html
日曜日に特定健診を受診できます。日曜日に特定健康診査、特定健診を実施します。普段働いていて健診を受けることができない、日曜日しか健診を受ける時間がないという平日忙しい人におすすめです。ぜひご利用ください。令和6年度の受診券は5月に発送します。日時、6月9日日曜。午前9時から正午。場所、文化体育館日高アリーナ。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。検診にかかる時間は約1時間です。対象、国民健康保険に加入している40歳以上、74歳未満の人。75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で実施する健康審査の対象となります。実施の日時、場所等は特定健診と同様です。人数100人、申し込み順、健診内容、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査等、がん検診はありません。費用無料。申し込み、電子申請または電話で保険年金課国民健康保険担当へ。QR コードがあります。受診券がなくても申し込みできます。問い合わせ、 保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。人間ドックの検査料を補助します。人間ドックを受検し、健康管理に役立てましょう。対象、受検する日において、日高市国民健康保険の加入者で35歳以上の人、または市内に住所を有する県後期高齢者医療の加入者、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。指定医療機関で受検する場合に限られます。事前に指定医療機関での予約、市への申請が必要です。被保険者証を持って、受験日の10日前までに各出張所、または保険年金課国民健康保険担当、国民年金医療士担当へ申請してください。補助内容、検査料の2分の1、上限額2万円、消費税を除きます。補助回数、1年度内1回。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、国民年金医療士担当、1階3番4番窓口。国民健康保険と後期高齢者医療、2つの QR コードがあります。健康ポイント、私のできるは日高の元気。令和6年度健康ポイント事業は、6月1日土曜から行います。この事業は市民の皆さんに健康づくりのきっかけを提供するもので、日々の健康づくりが健康ポイントとして加算され、市が設定するポイントを獲得した人にはプレゼントをお渡しします。まずは令和6年度の健康ポイント手帳を取得してください。期間6月1日土曜から令和7年1月31日金曜。対象、市内在住、在勤、在学で18歳以上の人。健康ポイントの種類、ウォーキングポイント、健康事業参加ポイント、健康チェックポイント、健康チャレンジポイント、QR コードがあります。配布開始日、5月27日月曜。配布場所、保健相談センター健康のまち推進担当。各公民館、初めて参加する健康事業等。問い合わせ、保健相談センター健康のまち推進担当。電話、042-985-5122。健康の街のロゴマークがあります。クリッカーの可燃ゴミレポート。各家庭から出された可燃ゴミの速報値です。令和6年2月の可燃ゴミ、昨年同月との比較の順で読み上げます。令和6年2月の可燃ごみ、全体量 698.83 トン、昨年同月との比較、プラス 16.15 トン。処理費用 2,997,9,807 円、プラス 181,9,257 円。一人当たりの量 12.84kg、プラス 0.34kg。令和6年2月の可燃ごみ、一人当たりの処理費用551円、昨年同月との比較、プラス35円。数値は試写購入しています。処理費用は全体量に、トン当たり42,900円を乗じたものです。一 人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。まだ食べることができるのに捨てられてしまった食品、いわゆる食品ロスが世界中で問題となっています。令和3年度における国内の食品ロスの発生量は約523万トンと推計されました。必要な分だけ買う、食べきれる量を作る、美味しく食べきることを意識し、食品ロスの削減に取り組みましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話 0120-7676-82、 お葬式の先進堂。
リモート窓口をご利用ください。駒出張所、高萩出張所、高根出張所、武蔵台出張所で、ビデオ通話アプリを活用したリモート窓口を行っています。ビデオ通話アプリを使い、市役所の各課とお互いの顔を見ながら問い合わせや相談ができます。お気軽にご利用ください。QR コードがあります。問い合わせ、市民課市民担当。1階2番窓口。埼玉県収入消費代金の還付申請。県収入消費は利用を終了しました。未使用の消費、汚損・既存した消費を除くを保有している人は、令和10年12月末までの間、消費を返還して消費代金の還付を受けることができます。県収入消費の返還をご希望の際は、埼玉県消費返還消費代金還付申請書をご記入の上、消費とともに県出納総務課、電話 048-830-5714 に、郵送または直接提出してください。消費代金の還付は口座振込となります。詳しくは県ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、会計課、出納、審査担当。5月1日から6月30日までは、不正大麻消し撲滅運動期間。大麻の使用は有害で、不正栽培、所持は犯罪です。また、消しには法律で栽培が禁止されている種類があります。特に大麻は、海外では合法化されているから害がない、などといった誤った情報が流布され、若年層への乱用の拡大が懸念されています。正しい情報を知り、自分の身を守りましょう。大麻や栽培してはいけない消しを発見したら、狭山保健所へご連絡ください。問い合わせ、狭山保健所。電話 04-2941-6535。高齢者を守るお助け瓦版、その4。霊感商法に気をつけて。4コマ漫画があります。女の人が携帯電話を見ています。画面に。開運占い、初回無料、登録、電話番号とあります。無料なら鑑定してもらおうかな。登録後、パワーを高める必要があります。
鑑定料は20万円です。邪気を払いましょう。という電話がかかってきました。さらに、なかなか好転しません。幸せはもうすぐです。特別な呪文を送ります。5万円お納めください。という電話もありました。3ヶ月後、もう払いません。やめるともっと不幸になりますよ。普通預金残高501円になってしまいました。4コマ漫画終わり。コピーライト、埼玉県消費生活課。消費者ホットライン、電話188、いやや。問い合わせ、日高市消費生活相談センター。電話、042-989-2111。下水道につなげたら届け出を。下水道の使用を開始または廃止した場合は、使用開始、休止、廃止、再開届の提出が必要です。下水道の使用開始後は、汚水排出量に応じた下水道使用料を水道料金と合わせて、納めていただくことになります。汚水排出量、使用水量の算定方法、水道水使用の場合、水道水の使用水量、井戸水だけ使用の場合、世帯員、同居人を含む一人につき1ヶ月5立方メートル、水道水と井戸水を併用の場合、水道水の使用水量と世帯員、同居人を含む一人につき1ヶ月 2.5 立方メートルの合計。井戸水の使用で世帯人数の変更が生じた場合は、下水道課業務担当へ連絡してください。問い合わせ。下水道課業務担当、電話 042-989-2771。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、 病院や施設へのお迎え24時間受付、安置室完備。
令和6年度固定資産税評価額等が確認できます。土地、家屋価格等、縦覧帳簿の縦覧。所有する土地や家屋の評価額等を市内の他の土地や家屋と比較できます。期間、5月31日金曜まで。対象、市内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者及び代理人、費用無料、持ち物、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証等、代理人の場合は委任状、法人の場合は社員証等、固定資産課税台帳、名寄せ帳の閲覧、固定資産税の価格と詳しい課税内容を確認できます。対象、納税義務者、同一世帯の親族、借地人、借家人及び代理人、費用無料、5月31日金曜まで、写しや証明を発行する場合は有料です。持ち物、借地人、借家人の場合は閲覧できる人であるか確認できるもの。賃貸借契約書及び必要に応じて登記事項証明書、 本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証等、代理人の場合は委任状、法人や相続人などの場合は別途必要書類が生じる場合がありますので、事前にご相談ください。縦覧及び閲覧場所、問い合わせ、税務課資産税担当、1階12番窓口。低所得世帯への臨時給付金、物価高から市民生活を守る対応として給付金を支給しています。住民税均等割のみ課税世帯への給付金、給付対象世帯、基準日、令和5年12月1日において、日高市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯、給付額1世帯あたり10万円、申し込み、対象世帯には確認書を送付しています。確認書に必要事項を記入して5月15日水曜までに返送してください。必着。確認書が届かないときはお問い合わせください。子育て世帯への加算。給付対象世帯。住民税均等割非課税世帯。または住民税均等割のみ課税世帯の給付対象世帯で基準日令和5年12月1日において18歳以下の子供がいる世帯、給付額子供1人当たり5万円、申し込み対象世帯には対象となる子供の氏名等が記載された確認書を送付しています。確認書に必要事項を記入して5月15日水曜までに返送してください。必着。令和5年12月2日以降に出生した子供については、確認書に記入することで加算の対象となります。QR コードがあります。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口、電話 042-989-0067。 路線バスダイヤ改正のお知らせ、イーグルバス株式会社の路線バスについて運行ダイヤが改正されました。ご利用の際は時刻表を確認の上、乗り間違えのないようご注意ください。駒川団地循環お出かけサポート便が廃止になりました。武蔵高萩駅から、駒川団地から、飯能駅北口間が減便になりました。武蔵高萩駅、駒川駅、飯能駅北口の各駅発の終車時刻が繰り上がりました。QR コードがあります。詳しくはイーグルバス株式会社ホームページをご覧ください。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。飯能警察署からのお知らせ。還付金詐欺にご注意ください。市役所や金融機関の職員をかたり、医療費の払い戻し金がある、介護保険の払い戻し金がある、といった内容の詐欺電話が多数かかってきています。書類を送ったが届いていないか、手続き期限が過ぎているので すぐに手続きをしてほしい。銀行やコンビニの ATM に行けば手続きができる。このような内容の電話に騙され、犯人の指示に従い、ATM を操作した結果、多額の現金を騙し取られる還付金詐欺の被害が多発しています。このような電話がかかってきたときは、一旦電話を切って、家族や警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 042-972-0110。 川越税務署からのお知らせ、源泉徴収義務者向けの説明会、令和6年度税制改正法案が成立・施行された場合、6月から定額減税、源泉所得税関係が実施されることとなるため、源泉徴収義務者向けの説明会を開催します。国税庁ホームページに定額減税制度に係る各種情報を掲載。掲載情報は随時更新している。定額減税特設サイトが開設されています。説明会と同じ内容の動画を配信しますので、パソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。QR コードがあります。期日、4月18日木曜、26日金曜、5月8日水曜、15日水曜。時間、午前10時から11時、午後2時から3時、場所、川越税務署、人数、各70人。定額減税制度に関する一般的な質問や相談は、専用ダイヤルへお問い合わせください。定額減税コールセンター、電話 0570-024562、 時間午前9時から午後5時、同日曜日祝日を除く。国税相談専用ダイヤル、電話 0570-005901、 時間午前8時30分から午後5時、同日曜日、祝日を除く。問い合わせ、川越税務署法人課税第2部門。電話 049-235-9420。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方。初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566。 行政書士田中悟。
募集、自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。受付期間、試験期日及び応募資格の詳細については、自衛隊埼玉地方協力本部ホームページまたは各採用募集要項等で確認してください。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、幹部候補生、一般、音楽、陸、第2回、受付期間、4月24日水曜から 6月13日木曜、試験期日、一次試験、6月22日土曜、応募資格、大学卒業程度試験、22歳以上、26歳未満、20歳以上、22歳未満は大卒、見込みを含む、修士課程修了者等、見込みを含むは28歳未満。大学院卒者試験、20歳以上、28歳未満、修士課程修了者等、見込みを含む。自衛官候補生、受付中、受付時にお知らせします。18歳以上、33歳未満、32歳の人は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない人、表終わり。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。ひまわり探検隊実行委員及び体験教室、ボランティア募集。市では市内の小学生を対象として、夏休み期間に子どもたちの郷土愛の行政と地域の大人たちとの交流の場を作ることを目的としたひまわり探検隊事業を実施しています。例年300人以上が隊員登録を行い、市内に設置したひまわりスポットの探検や100を超える教室で貴重な体験をしています。市及び実行委員会では、ひまわり探検隊を企画・運営していただく実行委員を募集しています。興味のある人は、生涯学習課へお問い合わせください。また、子どもたちが楽しく安全に活動できるように、体験教室の運営に協力していただけるボランティアスタッフも募集します。詳しくは、生涯学習課及び各公民館に備えてあるボランティアスタッフ募集要項をご覧ください。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当、ひまわり探検隊本部、QR コードがあります。20歳の集い、実行スタッフ募集、令和7年、20歳の集い、旧成人式を一緒に作り上げる実行スタッフを募集しています。回数月1回、2回目以降の会議日程は実行スタッフで相談の上決定します。場所、各公民館と市内施設。対象、次のすべてに当てはまること。1、市内在住、または市内各小中学校を卒業し、平成16年4月2日から17年4月1日までに生まれた人。2、1ヶ月に1回の会議に出席できる人。人数、各地区4人程度。内容、式典、地区ごとの交流会の企画、当日の運営、司会進行、司会の言葉等。申し込み、5月1日水曜までに、電子申請または直接、生涯学習課、生涯学習担当へ。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当、QR コードがあります。日高市男女共同参画審議会の委員を募集。市では、 男女共同参画の推進を目的として、男女共同参画に係る基本計画に関する事項などを調査・審議するため、男女共同参画審議会を設置しています。この審議会に広く市民の皆さんのご意見をいただくため、委員として参加できる人を募集します。応募要件、市内に在住、在勤、在学の18歳以上、7月1日現在の人で、平日昼間の会議、年2から3回程度に参加できる人、選任の時期、6月上旬、任期、7月1日から令和8年6月30日、人数2人、報酬日額8000円、選考方法、申込書及び応募動機の審査により実施します。返却不可。申し込み、総務課人権推進市民活動担当及び各公民館に備えてある申し込み書に必要事項を明記し、応募動機400字程度を添付し、4月26日金曜までに郵送、ファックス、メールまたは直接総務課人権推進市民活動担当へ。QR コードがあります。申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。ファックス 042-989-2316。メール、link@city.hidaka.lg.jp
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1、
8020良い歯のコンクール参加者募集。8020運動とは、80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという運動です。指定医療機関で歯の検診を受けていただき、審査し、表彰を行います。対象、市内在住の80歳以上で自分の歯が20本以上あって、心身ともに健康な人。検診方法、申し込みをした人に通知。表彰式、6月9日日曜。原則として過去に80歳以上で表彰された人は除きます。申し込み、4月8日月曜から30日火曜までに電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター保健相談担当、電話 042-985-5122。 日高市社会福祉協議会正規職員募集。職種、人数、一般事務、地域福祉に関する業務に従事する正規職員2人。応募資格、平成6年4月2日以降に生まれた人で、社会福祉士国家資格及び普通運転免許取得者。給与、大卒初任給、208,472円。地域手当を含む。職務経験のある人は、規定により、 経験に応じた額を支給。採用時期、7月1日月曜月。採用試験の日程や申し込み方法等の詳しくは、日高市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会企画総務課、電話 042-985-9988、QR コードがあります。イベント、木星の会お話し会、子ども対象のお話し会です。日時、4月14日28日の日曜日、午前10時30分から、場所、障害学習センター、内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居、費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話 042-985-5121。 ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内、パッチワークキルト、小物展、期間、4月17日、水曜から30日火曜、問い合わせ、渡辺、電話 042-985-1275、水彩油絵絵手紙展、期間、5月2日木曜から16日木曜、問い合わせ、須永、電話 042-985-0252、美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは、障害学習会お問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。日高歴史名勝展パート1。日高の文化財や、名称を PR するための取り組みとして、日高歴史名称60選を認定し、20編の地域ミュージアム物語として紹介しています。今回は、高麗地域を中心に地域ミュージアム物語に関連した文化財を展示します。文化財と、ホームページがリンクした日高歴史名勝ナビを使った散策に資料館での実物展示がプラスされます。日時4月2日火曜から9月29日日曜、場所高麗郷民族資料館、問い合わせ障害学習課文化財担当、電話 042-985-0290、 認知症サポーター養成講座、認知症の人と家族を支え見守る応援者になろう。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか。認知症サポーターになると特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族の気持ちの理解に努め、温かい目で見守っていただくことをお願いします。日時、場所、人数、1、5月24日金曜、午後6時から7時30分、高萩公民館20人。2、6月22日土曜、午前10時から11時30分、総合福祉センター駒の里30人。3、 7月20日土曜午前10時から11時30分、武蔵台公民館20人。同じ内容のためいずれかにご参加ください。申し込み順です。対象、市内在住在勤在学の人、費用無料、申し込み、4月10日水曜以降に、電話または直接、各地域の包括支援センターへ、問い合わせ、1、高萩地域包括支援センター、電話、042-984-3001。2、駒川地域包括支援センター、電話、042-984-1362。3、駒地域包括支援センター、電話、042-982-0111。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
5月の地域包括支援センターの教室。共通事項、対象、65歳以上の市民、費用無料、申し込み開始日、4月15日月曜。表があります。場所、はつらつ健康教室、期日、時間、内容。日高ロコトレ教室、期日、時間、内容、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、はつらつ健康教室、期日、14日火曜、時間、午前10時から11時30分、内容、運動編、日高ロコトレ教室、期日、28日火曜、時間、午後1時30分から3時、内容、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、申し込み、問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話、042-982-0111。駒公民館、22日水曜、午前10時から11時30分、運動編、9日木曜、午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、駒地域包括支援センター、電話 042-982-0111。駒川公民館15日水曜午前10時から11時30分、運動編。10日金曜午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362。駒川南公民館27日月曜午前10時から11時30分、運動編、14日火曜、午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362。高萩北公民館、20日月曜、午前10時から 11時30分、運動編、7日、火曜、午後1時30分から3時、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001、場所、高萩公民館、はつらつ健康教室、期日、24日金曜、時間、午前10時から11時30分、内容、運動編、日高ロコトレ教室、期日、21日火曜、時間、午後1時30分から3時、内容、腰痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、申し込み、問い合わせ、高萩地域包括支援センター、電話、042-984-3001、表終わり。歯と歯茎の検診、ブラッシング指導、歯周疾患検診とブラッシング指導を行います。歯科医師、歯科衛生士がお口の中のチェックやブラッシング指導をします。歯周疾患があると、生活習慣病などの病気に影響があると言われています。ぜひこの機会にお申し込みください。日時、6月9日日曜、午後、時間予約制。場所、文化体育館、日高アリーナ。対象、市内在住の40歳から70歳までの人。人数、15人。申し込み順、費用、無料。持ち物、歯ブラシ、コップ、タオル。申し込み、4月10日水曜以降に、電話または直接、保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当。電話、042-985-5122。子供の歯にフッ素、塗布を行いませんか？日時、6月9日日曜、午前、時間予約制。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住の、おおむね3歳から小学2年生まで。口に残ったフッ素を飲み込まず、出すことができ。歯科医院等で、フッ素塗布をしていない子供が対象です。人数、100人、申し込み順、費用、無料、持ち物、歯ブラシ、コップ、タオル、申し込み、4月10日水曜以降に、電話または直接、保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当。電話、042-985-5122。生活応援、フードパントリー。食の支援を必要とする人に、地域住民や企業等からご寄付いただいた食品等を無料で提供します。日時、4月26日金曜、午後4時から6時30分、場所、総合福祉センター、駒の里。対象、食の支援を必要とする人、世帯。申し込み、4月15日月曜、午前8時30分以降に、日高市社会福祉協議会へ電話、または日高市社会福祉協議会ホームページから、 QR コードがあります。食料提供数に限りがあります。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会。電話 042-985-9100。国営武蔵丘陵森林公園三大花畑が見頃です。桜が4月上旬まで開花中です。花木園ではソメイヨシノを中心とした約500本の桜と黄色い蓮行や白い雪柳との共演を楽しめます。開園時間午前9時30分から午後5時。料金大人450円。65歳以上210円。中学生以下無料。駐車料金は別途必要です。普通自動車1日700円。問い合わせ。国営武蔵丘陵森林公園管理センター。電話 0493-57-2111。写真が2枚あります。右に森林公園に咲くアイスランドポピーです。左はルピナスの花が一面に咲く様子です。写真終わり。
広告、子供のやりたい目を育むピアノ教室、かやま教室オープン、検索、ピアノッチ。
公民館イベント、申し込み、問い合わせは、電話または直接各公民館へ。開催場所は、原則各公民館です。駒公民館、電話 042-989-2381。 マスさんの草餅作り。旬の食材のよもぎを摘んで草餅を作りませんか。日時4月18日木曜午前9時30分から正午。対象成人。人数16人。申し込み順、講師、増田和夫さん、費用500円、持ち物等、エプロン、バンダナ、マスク、容器、汚れてもいい服装、畑に行くため、申し込み開始日、4月9日火曜、思い出語ろう50枚の写真、懐かしの車好きさん集まれ。あるテーマについて写真を見ながら当時の思い出やこだわり等を熱く語り合いませんか。気の合う仲間づくりをお手伝いします。初回のテーマは1960年代の車についてです。日時4月25日木曜。午前10時から正午、対象成人、人数10人、申し込み順、講師、岩木孝夫さん、費用無料、申し込み開始日、4月12日金曜。バードコールを作ろう。小鳥のさえずりを作ってみませんか。木とネジだけで鳥の鳴き声のような音が出ます。日時、5月11日土曜午前10時から。対象、小学生以上、保護者の参加か。人数20人、申し込み順、講師、駒公民館企画運営委員、費用、100円、材料費、持ち物、飲み物、申し込み開始日、4月10日水曜。 親子ハッピータイム。親子で楽しく絆を深めるハッピータイム。みんなでワイワイ楽しく過ごしましょう。QR コードがあります。対象、2歳以上の未就学児とその保護者。人数、各回10組。申し込み順、費用、1組500円。3回目のみ。持ち物等、動きやすい服装。3回目は、汚れても良い服装。軍手、3回目。申し込み期間、4月4日木曜から5月10日金曜まで。表があります。回、期日、時間、内容、講師の順に読みます。回1、期日、5月14日火曜、時間、午前10時から午後1時。内容、お弁当を持って外で新鮮な空気をいっぱい吸ってリフレッシュ。親子の時間を楽しもう。講師、母と子のスキンシップサークル指導者。2、6月11日火曜、午前10時から11時30分。消防署見学。消防署職員。3、7月9日火曜、午前10時から正午。野菜の収穫体験、夏編。旬の野菜を味わうことで、子供の味覚を育てます。市内農園事業者、表終わり。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話。042-985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、4月1日月曜、15日月曜、5月7日火曜、20日月曜。QR コードがあります。キッズヒップホップダンス教室。思いっきりかっこよく。期日、4月から6月までの毎週金曜日。4月5日、6月7日を除く。時間、午後5時15分から6時15分。対象、小学生。費用、10,120円。税込み、持ち物。館内シューズ、タオル、飲み物。筋膜リリース&ストレッチ教室。期日、4月から6月までの毎週木曜日。5月2日を除く。時間、午前9時45分から10時45分。対象、16歳以上。費用、11,040円。税込み、持ち物、タオル、飲み物。
広告、どんな車でも買い取ります。諸山町、諸本郷、1364-1、担当、金森、ガレージ金森、携帯、090-1690-7744、駒川公民館、電話 042-989-9110。 お腹元気教室、健康を支えるためには腸を丈夫にすることが重要です。健腸長寿の考えを学び、免疫力をアップさせましょう。参加者にはプレゼントを用意しています。日時、4月24日水曜、午前10時から11時。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、ヤクルト。 お腹マスター。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み開始日、4月5日金曜。スマートフォン教室。スマホの基本、LINE 編。スマートフォンの基本と LINE 操作を学んでみませんか？日時、5月15日水曜、午後2時から4時。対象、成人。人数、20人。申し込み順。費用、無料。講師、スマホアドバイザー。持ち物、筆記用具。スマートフォンは講師が用意します。申し込み開始日、4月17日、水曜。駒川南公民館、電話 042-989-1000。健康教室3。身近な健康について学んでみませんか？期日、内容。1、4月27日土曜、健康食品と強度伝承食品について。2、5月11日土曜、身近にある薬草と毒薬。時間、午前10時から正午。対象、どなたでも。人数、20人。前回申し込みの人を優先します。講師、佐野昭光さん、中山貞夫さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み開始日、4月16日火曜。リップクリームを作ろう。自然素材、蜜蝋を使って、安全で優しいリップクリームを作ります。お世話になっている人へ感謝の気持ちと一緒にプレゼントを贈りませんか？日時、5月11日土曜、午前10時から11時30分。対象、小学生及び中学生。人数、12人、申し込み順。費用、500円、当日集金。講師、田中優子さん。持ち物、エプロン、筆記用具、飲み物。申し込み開始日、4月9日火曜。アレルギーの有無を確認します。武蔵大公民館。電話 042-982-2950。鉄道模型の展示と体験運転。日高鉄道模型クラブによる N ゲージ鉄道模型の展示です。臨場感あふれるジオラマの世界をご家族でたっぷりとお楽しみください。申し込みは不要ですが、入場制限をする場合があります。日時、5月4日祝日、午前11時から午後4時、5月5日祝日、午前9時から午後2時、対象、どなたでも。写真説明。街中を走る鉄道模型の様子です。写真説明終わり。楽しく歩こう。5月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先。駒川南公民館。電話 042-989-1000。 駒川公民館。電話 042-989-9110。 日時5月17日金曜午前9時から正午。テーマ、新緑の巾着田を歩こう。集合、解散、駒川南公民館。人数30人、申し込み順。申し込み、4月10日水曜から駒川南公民館へ。当日申し込み不可。高萩公民館。電話 042-989-2145。 高萩北公民館。電話 042-989-7322。 5月11日土曜午前8時50分から正午、おなかげじの新緑をめぐる、集合解散、高萩島民館、人数30人、申し込み順。申し込み、4月10日水曜から高萩島民館へ、当日申し込み不可、起用終わり。問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。子育て応援キラキラ通信、QR コードがあります。イベントレポート、見て、触って、楽しい、ふわふわ布遊び。3月11日、地域子育て支援センターくるみで、0歳教室ピヨピヨを行いました。色鮮やかで、ふわふわな布に、みんな興味津々。握ったり、引っ張ったりして、布の感触を楽しんでいました。写真説明、3枚あります。ママと一緒に、ふわふわな布を触ったり、保育士さんが、白い布を幼児に見せている様子、絵本の読み聞かせを楽しんでいる様子。写真説明終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 042-984-1370、 QR コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、日日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、日日、1、4月18日木曜、2、4月25日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。内容、1、人参しりしり、2、どろんこ米で塩結び、費用200円、申し込み、1、4月8日月曜、2、4月15日月曜、午前10時から。泡カフェ、0歳児の日、4月9日火曜、午前10時30分から11時30分。令和5年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、4月16日火曜、午前10時30分から11時30分。令和4年4月2日から5年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。芸術学校、4月22日月曜から26日金曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。4月の手形、足形カレンダー作り。期間中、ご都合の良い日にお越しください。不要。青空保育。4月3日水曜、5月1日水曜、午前10時30分から11時。未就園児とその保護者。日高総合公園で遊ぼう。雨天中止。不要。出前保育。1、4月10日水曜。2、4月24日水曜。午前10時30分から11時。未就園児とその保護者。1、加藤牧場児童遊園。2、スタンダ堀公園、雨天中止。不要、表終わり。 日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、4月12日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、042-989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、鯉のぼり制作、赤ちゃん広場、4月17日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、鯉のぼり制作、赤ちゃん広場、4月25日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 042-989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、鯉のぼり制作、ポカポカ広場、4月9日火曜、4月23日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 042-989-9110、未就園児とその保護者、23日、鯉のぼり制作、ひよこルーム、4月17日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 042-989-7322、未就園児とその保護者、鯉のぼり制作、表終わり。ピヨピヨ広場は4月はお休みします。地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 042-984-3071、QR コードがあります。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。利用は予約優先です。誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、はじめましての会。期日、4月19日金曜。時間、1、午前9時30分から10時15分。2、午前10時45分から11時30分。対象、未就園児とその保護者、各回10組、申し込み順。内容等、簡単な制作をしてみんなで一緒に遊びましょう。費用、50円。申し込み、4月10日水曜、午前9時30分から。鯉のぼり制作、4月26日金曜、1、午前9時30分から10時15分、2、午前10時45分から11時30分、1、2、3歳児とその保護者、各回6組、申し込み順、費用220円、4月11日木曜、午前9時30分から、表終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 042-985-8020、QR コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、
第1、3土曜日及び祝日は利用できません。プレールームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。イベント日の4月5日金曜、4月30日火曜は午後1時から3時まで、5月2日木曜は午前の通常利用はできません。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、音楽療法士による音楽遊び。期日、4月5日金曜。時間、1、午前10時から10時45分。2、午前11時から11時45分。対象、未就園児とその保護者、各回7組、申し込み順。内容、親子でリズム遊びを楽しみましょう。申し込み、4月4日木曜まで。はじめましての日、4月15日月曜、午前10時10分から11時10分。終了後は正午まで遊べます。ぬくぬくの利用が初めての1歳未満の乳児とその保護者、6組、申し込み順。ぬくぬく内の見学や触れ合い遊びをして楽しく過ごしましょう。4月1日月曜午前9時30分から。ゼロ歳児サロン。4月30日火曜午後1時30分から2時30分。ゼロ歳児の未就園児とその保護者7組申し込み順。同い年のお友達やママ、パパたちの出会いに気軽にワイワイおしゃべりしませんか？4月16日火曜午前9時30分から。イヤイヤ期のお話。5月2日木曜午前10時から10時40分。0から2歳児の未就園児とその保護者。8組申し込み順。イヤイヤ期における成長と対応についてのお話です。座談会形式の講話。4月18日木曜、午前9時30分から。表終わり。ぬくぬく出張広場、お日様。電話、042-985-8020。利用時間、月曜日と水曜日、午前10時から午後4時。祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし、次のイベント日は午前の通常利用はできません。表があります。イベント、鯉のぼりのおもちゃを作りましょう。期日、4月22日月曜。時間、午前10時から10時40分。対象、未就園児とその保護者6組、申し込み順。内容、身近な素材でおもちゃを作って遊びましょう。持ち物、作ったものを入れる袋。申し込み、4月8日月曜、午前9時30分から。表終わり。保健相談センター。電話、042-985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和5年12月中の出生時、期日、5月10日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和4年10月中の出生時、5月17日金曜、午後0時30分から1時30分。母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳児。 令和3年1月中の出生時、5月24日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、歯ブラシ、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和5年6月中の出生時、5月9日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、赤ちゃんサロン、期日、5月2日木曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。表終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高おもちゃ病院、期日、場所、4月13日土曜、駒川公民館、5月11日土曜、武蔵台公民館、6月8日土曜、高萩北公民館、受付時間、午前9時から10時30分、問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、松本、電話、042-989-7108、日高市民春季ソフトテニス大会、期日、男子の部、4月28日日曜、女子の部4月29日祝日、予備日は5月5日祝日です。時間、午前8時15分受付、8時45分開会式。場所、高萩北中学校。対象、市内に在住、在勤、在学する中学生以上の人、ソフトテニス連盟が認めた人、人数120人、費用1チーム、当日集金、一般大学生2000円、高校生600円、中学生無料。申し込み、4月20日土曜までに電話、ファックスまたはメールで日高市ソフトテニス連盟へ。問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟相馬、電話ファックス 042-985-8837、 メール、としお-そま@
outlook.jp グラウンドゴルフ教室ルールとプレー上のエチケットを学んでグラウンドゴルフを楽しみましょう。日時5月2日、9日、23日、30日の木曜日午前8時30分から11時30分場所日高総合公園申し込み電話で日高市グラウンドゴルフ連盟へ問い合わせ日高市グラウンドゴルフ連盟川口電話042-986-0657初心者弓道教室的に矢が当たる楽しさ、鶴音の響きを感じてみませんか？過去に経験した人も歓迎です。日時、5月3日祝日、4日祝日、6日休日、18日土曜、6月1日土曜、午前10時から11時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、在勤で15歳以上の人。人数、15人、申し込み順。費用、2000円、保険代等。持ち物等、動きやすい服装、長ズボン、靴下着用。申し込み、4月19日金曜までに、日高市弓道連盟ホームページから、QR コードがあります。問い合わせ、日高市弓道連盟、沼倉、電話 090-4168-2681。柔道教室、日時、5月までの第2、第4土曜日、午後1時から3時。場所、県立日高高等学校。対象、市内在住で小学生以上の人。費用、中学生以下800円、高校生以上1850円、保険代。申し込み、電話で日高市柔道連盟へ。問い合わせ、日高市柔道連盟、吉本、電話 042-989-1374。日高市春季テニス大会、期日内容、5月11日土曜、18日土曜、男子単、18日土曜、男子単、55歳以上、12日日曜、男子服、11日土曜、女子単、19日日曜、女子服、25日土曜、男子服、55歳以上、女子服、50歳以上、男子単と男子単、55歳以上は重複参加できません。場所、日高総合公園。対象、市内在住、在勤、または在クラブの人、重複参加か、費用、一般参加者、男女単服一組2000円、高校生以下1000円。申し込み、郵便振込用紙に、種目、住所、氏名、電話番号を明記し、00120-4-34647、日高市テニス協会宛てに、4月12日金曜、必着で納入。問い合わせ、日高市テニス協会、川口、電話 080-7718-3510。 仲間を募集、スマイル体操ステップス。音楽に合わせて心も体も元気になる体操です。活動日、毎週金曜日。活動時間、午前10時から11時30分。場所、駒川南公民館。対象、女性。費用、2000円、月額。 問い合わせ。三上、電話 090-4919-6378。 提案箱、市民の皆さんのご提案をお聞かせください。提案用紙は市役所、各市町所、高萩北公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に設置してあるほか、電子申請もできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和6年3月1日現在、総数 54,367人、前月比マイナス41人、世帯数 25,003 世帯、前月比プラス25世帯。男、27,027人、前月比マイナス25人。女、27,340人、前月比マイナス16人。火災、救急、令和6年2月。火災2件、令和6年1月からの累計3件。救急247件、令和6年1月からの累計550件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291、内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 042-971-0177。 歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ、電話 042-973-4114。 暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。ベビーカー、ベビーベッド、チャイルドシート、ゆりかご、アップライトピアノ、冷蔵庫、キリタンス、ジューサー、電子ピアノ、ダイニングテーブル、パソコンデスク、物置、石油ストーブ、運動器具、ミンクのハーフコート、五月人形、シュレッダー。譲ってください。チャイルドシート、大人用三輪車、リハビリ用ウォーキングストック、杖、自転車、婦人用、塩ビ服。交換の品物の情報は、3月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、4月19日金曜、時間、午後1時から4時20分。相談場所、障害学習センター2階、予約、必要、4月8日月曜から。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。法律相談、5月2日木曜、午後1時から4時20分。市役所1階101会議室。必要、4月8日月曜から。 総務課人権推進市民活動担当。女性相談、4月25日木曜、5月9日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、必要、4月8日月曜から、総務課人権推進市民活動担当。寮生相談、4月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。人権相談、4月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。不動産相談、4月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。税務相談、4月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、4月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。4月10日水曜、5月1日水曜、午前10時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 042-985-9100、 不要。日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 法律相談、弁護士による相談、4人まで。4月25日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。必要、4月5日金曜から。日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで。4月17日水曜、午後1時から4時。総合福祉センター、駒の里。必要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど。4月8日月曜、午前10時から午後3時、武蔵台公民館、不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど。4月19日金曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 ひとり親家庭ハローワーク就労相談、5月14日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。月から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。面接相談、 市役所1階子育て応援課内。電話相談、電話 042-985-8118。不要。子育て応援課、子育て応援担当。教育相談室、月から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 042-989-7879。必要、面接相談のみ。教育センター、教育相談室、電話 042-989-7879。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、産業振興課、商工観光担当、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、電話 042-989-2111。 健康相談、詳しくは日高市健康スケジュールをご覧ください。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分保健相談センター、不要、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122。 生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。5月8日水曜、23日木曜、午後、時間予約制、保健相談センター、必要、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122。 表、終わり。予約が必要となっているものは、特別な記載がない場合は、常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。フォーフォーリナーズ埼玉インフォメーション&サポート SIS、 テル 048-833-3296、 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。県大会で最優秀賞、全国大会で奨励賞を受賞。今回の日高の魅力再発見は、令和5年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会で最優秀賞を受賞し、第42回全国中学生人権作文コンテスト中央大会で奨励賞を受賞した小島瑠璃子さんをご紹介します。大切なのは相手の思いを尊重すること。私は言葉を発するときに一つの音を伸ばして言うことがあります。これは喫音というもので、日本には120万人ほどいると言われています。しかし私の身近には喫音の人がいないので、喫 音について知っている人が少ないため、一人でも多くの人に喫音について知ってもらいたいという思いで作文を書きました。私の場合、特に母音から始まる言葉で喫音が出ます。そのため、ありがとうという言葉が滑らかに言えないことがあります。そのことを私はコンプレックスに感じていましたが、同級生が喫音に対して理解し、からかいから守ってくれたことがありました。この経験から、ありがとうと自信を持って言えるようになりたいと、より強く思うようになり、努力しています。喫音は、障害であると思っている人が多く、そのことで人に話をしづらいと感じるときがあります。喫音を正しく理解し、個性として受け止める人が増えれば、喫音のある人がもっと幅広く自分の声を出すことができ、自分の考えを発信していけると思います。喫音がある人もない人も、みんな同じ人間なので、お互いを認め合い、コミュニケーションが広がる社会になったらいいなと願っています。写真説明。小倉瑠璃子さん、駒川中。奨励賞の賞状を持つ小倉さんと教育長です。写真説明終わり。栄えある各1位に聞きました。優勝の秘訣は？写真説明。3km ファミリーの部。篠田雄一さん、高橋さん。賞状と諦めないと書かれたボードを手にしています。5km 中学生男子の部。室越ゆいとさん。ライバルがいること。マネージャーありがとうと書かれたボードを手にしています。写真説明終わり。編集室。2年間勤めてきた広報担当を今月号をもって離れることになりました。広報作成ソフトを一から学んだり、取材を通して市民カメラマンの皆さんにカメラの使い方を教えてもらったり、広報担当としては初の試みであるインスタグラムを使ったフォトコンテストの開催に携わったりなど、いろいろなことを学んだ2年間でした。ここで学んだことを生かして、別の場所でも頑張りたいと思います。愛。広報日高、ナンバー687、令和6年4月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号、350-1292、埼玉県日高市大和田南平沢1020番地。電話、042-989-2111。ファックス、042-989-2316。広報日高は2万1300部作成し、一部あたりの印刷単価は、約31円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高、令和6年4月号を終わります。